そんな理科の時間。
夜空を見上げて、あの星はなんて名前だろう。宇宙って不思議だなぁと思ったことはありませんか。そんなあなたに星空への散歩の仕方をご案内いたします。またホットな科学ニュースも取り上げていきたいと思います。でも難しい話は一切しませんので、どうぞ気楽な気持ちで聞いてください。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あのですね、吉安さん、
はい、
寒くなってまいりましたけれども。
寒くなってまいりましたね。
あの、僕北海道に住んでるんですけれどもね、
うん、
ついに流氷がやってきました。
おお、本宮さん家のところは、
うん、
流氷がつく海岸まで歩いていけるぐらい近いんですか。
町はもう海岸線なんで、
おお、
歩いて10分ぐらいでもう海ですね。
そっか、流氷が来る感じっていうのは実感が湧かないんで、私山国育ちだし、まあまあ関東地方なので
まあそうですね。これね、普通のこうね、ザバーンザバーンって、まあ砂浜の海岸があるんですけど、
うん、
あのうちの僕の家からも、あの夜中に外出るとですね、波の音がゴーって聞こえてるわけですよ、
うん、
でこれ流氷が接岸して、海が流氷に覆われると波の音が消えるんですよね。
ああ、じゃあ夜中シーンとするの。
そう、あのね、シーンするのがね、なんか耳が逆にこう痛いぐらいな静まり方を、はいはいはい、ああ流氷来たなって分かるわけですよ。
ちなみに、うん、流氷が来たっていうのは、
うん、
もう海岸まで来ちゃったのかな。
まだね、目の前の海岸には接岸はしてないんですけど、
うん、
沖にはもう白い帯で見えてます。
ああ、そんな感じなんですね。
あと多分数日で接岸するとは思うんですけど、
迫ってきてるんだ、
かなりね。それでね、沖までこう近づいてくるじゃないですか、
はいはい、
すると天気がいいくて風がない日は沖からの波がせき止められてですね、
うんうん、
海が波がなくなるんですよ。
あ、なぎになるわけだ。
そう、ベタなぎのベタなぎで、僕一回だけ見たことあるんですけど、あの湖みたいにこう雲が海に映るぐらいの静けさなんですよね。
へえ、自然の防波堤というか。
そうそうそう、これまた綺麗なんですけれども、うん、僕まだね1回しか見たことないです、その好条件はね、
うん、
まあまあそんなあの感じで、あの一段とこれから冷えてくるんですけれどもね。
そうですよね、
ええ、そうそうそうそうそう。吉谷さん、何かどちらかに行かれたという話をちらりと聞いたんですけれども。
もうね、日本は寒いですよ
ねえ、
なんか収録やってる日の前の日の朝にですね、
はいはいはい、
お仕事で行っていたインドから戻ってまいりまして。
インド、
インド行ってました。
すごいです、
まあ、1週間ぐらいなんですけどね。
かなり長丁場でしたね。
暑いかなと思ったんですけど、
はいはいはい、
そんなに暑くなくてですね、薄着しか持ってこな、持ってかなかったらやや寒いぐらいでした
インドの どちらでしたっけ。
デリーっていうところに行って、
はいはい、
でまあまあ理科の時間の時間なのでですね、星の話をちょっとだけしちゃうと、街の明かりが東京とかよりも少ないはずだから、
うん、
星がたくさん見えるんじゃないかと思ってちょっと期待してたんですね、
はいはい、デリーだとあれですよね、まあ、沖縄よりちょっと下ぐらいですから。
そうですね、緯度は石垣島と同じくらいなんで、うん、見える星自体とか星空自体は同じなんですけど。
そうですね、
街明かりが暗いからたくさん見えるんじゃないかと思ったんですけど、何のことはない。もうね、夜中曇ることが多かったりとか、霞んでるっていうのかな、視界が悪いんですよ、
う
ん、
排気ガスとかそういうのもあるんですかね、うん、
まあ、埃もあるんじゃないかと思っていて。
あ、ね、なるほど。
本当に木星と月しか見えませんでしたね。
あ、なんかちょっと残念ですね、それは、
うん、ということで日本に帰ってきて風邪をひきそうですが、なんとか踏ん張っている状態です、うん、
あ、急な温度変化ですねいやいやいや、お疲れ様でした。
はいはい、
あの、もう番組に戻りますね。
はいはい
そうそう、お便り来てます。
お、素晴らしい。
え、あのね、なんかね、突然こうメールにこうピロッとこうお便りが入ってきて、非常に幸せな気分ですけれども、
嬉しいですよね
ね、ちょっと呼ばせていただきますね。
はい、
まずね、この差出人、リカズキンさん、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
メッセージが、リカ好きのリカズキンです、吉安さんのファンですと。
ありがとうございます
以上
以上ですか。今日はですね、前回までに比べてちょっといい感じの声でやっておりますので
ねえ、吉谷さんのファンですと。
ありがとうございます。マイク変えました
なるほど。あとですね、もう一人、前回とお便りいただいたアッキーさんからまだ、お便り来てます、
はい、
少し長いのでちょっと割愛させていただきまして、内容的にはですね、前回の配信を聞きながら撮影したらうまくいきました。
よかったですね。おめでとうございます、
はい、これからは作品となるように試行錯誤しながら撮影していこうと思いますと、はい、お便りいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、こんな感じでお便り来ておりますので、
はい、
ね、なんか非常になんかね嬉しいんですよね皆さんもなんかあと質問かなんかね、もしあったら、
うんうん、
お便りいただけるといいなと思っております。
ぜひ送ってください。
はい、
で今日は何の話をするんでしたっけ。
今日はですね、去年の暮れなんですけれども、
うん、
NASA がちょっとニュースを発表したんですよ、
はい、
新しい惑星候補が見つかったよんっていうニュースがありましたので、はい、そのお話をちょっとしていきたいと思っております。
わかりました。
はい、年が明けたので昨年なんですけれども、
はい、
12月6日のニュースでアメリカ航空宇宙局 NASA は12月5日宇宙望遠鏡ケプラーが初めて太陽系外のハビタブルゾーンで地球型の惑星を確認したと発表したと、まあ、こういうニュースがありました。
すごいですね、
うん、
とはいえ、
ね、
NASA でケプラーで、
はい、
ハビタブルなんですね。
NASA でケプラーでハビタブルです。
ぶっちゃけですね、
はい、
難しい話は一切しませんっていう前置きに比べるとやや難しい感じがするので、
ちょっとねいきなりこうお堅い文章がね出てきました、
うん、
まあニュースをね読み上げたんで、はい、そういう感じなんですけれども、
じゃあ分かるように説明していただこうかと思うんですが、
はいはいはい、
NASA はまあいいですかね、航空宇宙局で、ま
あね、スペースシャトルとかこう飛ばしてる
とか宇宙の観測してると、
そうですね、
いうアメリカの機関ですよと。
はい、まあまあまあアメリカの、まあ、公務員さんですねこれもね
で、
はい、
宇宙望遠鏡ケプラーっていうのはどんなもんなんですか、うん、
宇宙にですね今望遠鏡がこう何本か上がってるんですけれども、はい、まずよく皆さんお聞きになるのはね、ハッブル宇宙望遠鏡ってね、
うんうん、
これ聞いたことあると思うんですよ。要はですね、こう地球からこう天体望遠鏡で宇宙をこう観察するとですね、どうしてもこう空気が邪魔になるわけですね。
透明とはいえ。
そうそうそう。やっぱりこう宇宙でどんどんどんどんこう遠くを見て大きく映していくと、やっぱ空気が邪魔をしてこう星がこう揺れたり、
うんうん、
はっきりとしたこう像が見えないんですよね。
あとはまあ空気で。
うん、
なんていうかな、遮断されてしまう、 こう電波というか信号もあったりするんですよね。
そうですね、うん、だからまあできればこれ昔からね天文学者の憧れというか、まあ、宇宙で空気のないところで観察したいと、
うんうん、
そういうね望みがあったので、これ20年ぐらいになりますかね、これ望遠鏡を打ち上げて、
うん、ケプラーも20年ぐらい経つんですか。
ケプラーはですねもうちょっと新しくて、打ち上げたのがね確か2009年に打ち上げられた望遠鏡ですね。で、ハッブル望遠鏡との違いはですね、
はい、
ハッブル望遠鏡は、まあ、空気のない宇宙空間でこう鮮明な写真が撮りたいと、まあ、そういうことを目的にした望遠鏡で、結構ね、いろんな綺麗な写真とか、遠くの宇宙の写真とかこう撮ってたんです。このケプラー宇宙望遠鏡っていうのはですね、それとはまた別な目的で、太陽系以外に地球型の惑星があるかどうかを探すことを目的に2009年に打ち上げられたと、こういうものですね。
ということは星空の中のいろんな星を観測しながら惑星を探そうと、
うん、太陽系以外の星に惑星があるかどうかを探そうと、こういう目的で、
わかりました、
打ち上げたわけですね。
で、うん、さっきのニュースの中でもう一個、はい、ハビタブルゾーンっていうのが出てきたんですけど、
はい、
これハビタブルなゾーンっていうのはどんなことなんですか？
これハビタブルっていうのがですね、まあ、日本語にすると、まあ、これ住むのに適したとかね、うん、そういう意味合いなんですけれども、
はい、
住むのに適したゾーンなんですか、領域というか、
うん、
直訳すると日本語で言うと生命居住可能領域と。
生命居住可能領域、硬、まあ、いな、はい、
もう少し噛み砕きますかね。まあ要はどうも生き物が生きていられるエリアっていうことですね、
うん、
噛み砕けたかな
地球で住んでるような生き物がいてもおかしくないぞっていうエリア、
うん、そうですね、うん、だからまあ太陽系でいうと地球がまさにハビタブルゾーンに入ってる。
まあそうですよね、
うん、現にね生き物たくさんいますから、
はい、
要はあの惑星生き物がね生きていくためにはまあ液体の水が必要なんですけれども、
うん、
惑星の表面にこう水を維持しておけるぐらいあったかいぞと。
あったかい、
うん、ただまあ熱すぎると今度蒸発しちゃったりギンギンに熱くなっちゃったら生き物いられませんし、
うんうん、
かえってこう寒すぎると今度と、ね、水が凍って氷になっちゃってまた寒すぎて生き物生きられないぞっていうことになりますので、
あ、惑星が恒星に近いと、要はギラギラ輝いてる太陽に近いと、はいはい、地表が熱すぎて今度遠すぎると寒すぎというか冷たすぎて、どっちにしろ水とかが液体にならないから生命できないんじゃないかと、
う
ん
う
ん、
そうですね。これまあ太陽系でいうとですね、地球の一個内側を回ってるのが金星なんですけれども、うん、太陽から近すぎて熱すぎるわけですよ、
うん、
で、
うん、
地球に金星っていうのは似てるんですけれども、ちょっと近いだけで金星の表面はもう400度とかそれぐらいの温度になってますし、逆にこう火星だと今度もうちょっと遠いもんですから、
うん、
表面はもうマイナス何十度になって液体の水はないぞという、そういう感じでこうどうも生き物は生きられないかなっていう感じなんですよね。
わかりました。ということはですね、さっきのニュースを噛み砕くと、
はい、
昨年の12月5日に、
はい、
宇宙に打ち上げた地上よりもよく見える望遠鏡が太陽系の外で暑すぎないし冷たすぎないところを回っている惑星を発見することができたと、
うん、ということになりますね。
おお、
はい、
これなかなか生物がいる可能性がまたまた高まったということでいいんですかね、うん、
これをね観察、生き物がいるかどうかをね観察できればすごいんでしょうけど、まあそこまでは分かんないですけどね、
うん、すごい望遠鏡で、
うん、
その惑星で光っている電球とかが見えるわけじゃないですもんね、うん、
まあそこまでね見えたらねいいんですけどね、
うん、今まで見つからなかったけど最近見つかるようになってきたのは、
はいはいはい、
そのケプラー君が目がいいからっていう、それだけなんですかね、
ここ20年くらい前までですかね、太陽系以外の星でこう惑星が回ってるっていうのはほとんどわからなかったわけですよ、
うん、
それでここ10年ぐらいでいろいろこういうふうにしたらこう惑星が見えるんじゃないかっていう技術がこう発達してきてですね、
はい、
どんどん見つかってきたわけですよ。
うん、
それでまあその観察技術をまあ踏まえてケプラを打ち上げたわけですね、
うん
うん、まあ、ケプラ君がこう専門な望遠鏡ですから惑星を見つけるいい感じでどんどん星を見つけてくれてるんですね。これが
そうですか。じゃあ惑星自体は、うん、結構たくさん見つかってるんですね。
あのですね、このケプラー君がですね、もう今までに、ま、あの観察でまずこうざーっと調べて、
はい、
何回かこう観察をして、あ、ここはいるかもなっていうのを調べていくらしいんですけれども、
うん、
で、あの何回かの観察でここは確実に惑星がありますよっていうのが分かるらしいんですけど、
はい、
この惑星かもしれないっていう候補自体でもう大体ですね1200個以上ぐらい見つけてるらしいんですね。
お、打ち上げてから2年とそこそこなのに結構見つけてますね。
かなりの働き者ですね、
うん、
でさらにですね、その1200個の内訳で、
うん、
最初ほら見つかるったらね、やっぱり木星とかぐらいの大きい惑星からまず見つかるわけですよ、
うん、
だんだん観察が精度を上げてくるとどんどん小さい惑星もこう見つかってきてましてですね、
お、
だいたいね 280個ぐらいが地球に近い大きさで、
うん、
さらにその中でハビタブルゾーンに入っているのがだいたい今5個候補があるらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
そのうちの1個で、まあ、確実にっていうのが今見つかったっていう感じですね。
わかりました。じゃあ、まだまだ新しいハビタブルゾーンに入っている地球型の惑星が見つかるかもしれないんですね。
これからもどんどん多分見つかってくると思います。
ただ惑星って光ってないじゃないですか、
はい、はいはいはい。
それがどうやってその見つけることができるんですかね。
これですね、こうケプラー君のこの観察の仕方なんですけれども、
うん、
どうやって調べてるかというと、まあ要は星の写真をこうだんだんだんって撮っていくんですけど、
はい、
こう何枚かこう撮っていくとですね、こう星の位置がこう微妙に動いてるわけですね。
うん、
こう星がこうゆらゆらっとこう揺れてるのが写真でわかるわけです。
はい。
これが一つと、あとこう星がですね、定期的にこう暗くなったりする星があるわけですよ。
はい。
これはどういうことかというと、そこにな星をゆらゆらと揺らしたり、星を暗くする何かがあるわけですね。
うんうん。
うん。これが要はその恒星を動かしている惑星、または恒星の前を惑星が横切った時に暗くなると。
あ、それで暗くなるのって話になるんですね、
う
ん、
そうですね。手前にこう一瞬星を惑星が隠すわけですね。隠すったってもう星の方が大きいんで、はい、ほんのちょっと暗くなるだけなんですけど、うん、でこれを調べていくとですね、細かいことはこうちょっと説明今回しないんですけれども、うん、惑星の大きさですとか、
はい、
重さとかそういうのが分かってくるわけですね。恒星からあとどれぐらいを離れていて、
はい、
どれぐらいの周期で回ってるかとか。
ってことは直接見るわけじゃなくて、見えてる恒星が揺れてたりとか、
はい、
明るさが変わったりっていうのをヒントにあるに違いないと、こういう感じなんですね。
まだね、直接観察することはねどうもできてないんですけれども、これねできるようになったらすごいんですけれども。
そうですよね、
うん、
じゃあ普通の素人さんと言ったら変ですけど、地上から自前の望遠鏡で見ても全然わかんないんですね。
うん、見えないでしょうね。
そうか。ちなみに星空の中だとどの辺に見えるもんなんですか、見えるとしたら。
今回見つかったケプラー、あ、星の名前説明しましたっけ。
いえ、まだです。
これね、名前付けられてるんですけれども、はい、白鳥座にあるケプラー22っていう星に、惑星が見つかって、
はい、
惑星の名前がケプラー 22b というふうに付けられてます。
うん、
うん、これがあの、地球から620光年離れていると。
620光年、
はい。それでその惑星はケプラー22の周りを290日で回っているそうです。
そっか、まあ、地球と比べてもそんなに大差ないですね。
いい塩梅ですよねこれね、
うんうん、
これでだからまあ290日でハビタブルゾーンに入ってるっていうことは、なんかかなり雰囲気的にも地球に近い感じがしますけれども、
うんうん、そうですよね、
なんかこうもしここにね生き物がいて望遠鏡でこっちを見てたりすると面白いですけれども。
逆にね。
そうそうそうそうそう。ただそのね距離がね620光年離れてるので、
うん、
620年前の地球を多分向こうは見てるかもしれないですけれども、620年前って何ですかね。
620年前、620年前って西暦だと何年だ。1400年、1400年、室町時代ですかね、日本だと。
で向こうの方がねすごい発達しちゃって、こっちのこう生き物なんかがこう見えるぐらいのこう精度の望遠鏡なんか持ってたりしたら、刀を刺して歩いてるぞとかね。
でもそうですよね、もしかしたら向こうのオープンメイドが進んでいて、
そうそうそうそう、
すでにもう見られてるかもしれないわけですね。
そうですね、
うん、そうですよね。
うまいことこう日本だけ見られてるとは限らないですけれどもね、
うん、実際こう生物がいるっているかもって言ってますけど、う
ん、はいはい、
知的生命体で地球の人たちとやり取りができるっていうほどの生命体はやっぱいるんですかね、ここにも。
いやー、これね本当にね不思議というか、まあ知る術もないというか難しいですけれども、なんかロマンあふれる感じですね。
そうですよね。
はい、
こう地球外生物がいるかいないかっていうのはでっち上げからなんとなくいてもいいっていう星が見つかってきたわけですもんね。
そうですね。これほらあのね、よくテレビ番組で UFO が飛んでるとかね。
ああ、ありますあります、
うん、まあそういうのもありますけれども、うん、まあちゃんと考えていくとね、どうもいそうもないっていうのはまあ、うん、そういう結論かなと僕は思うんですけど、まあ、地球に宇宙人が来てるかって言われると来てないだろうなっていうのが考えですけどちょっと寂しいですけどね。
でも、うん、いつ来てもおかしくないなっていうのは同意します。
まあ、向こうの方が発達してたらね、もしかしたらっていうのもありますから、突然やってきてこう宇宙人の新しい技術をこう教えてもらったりとかね。
そうですね。このハビタブルゾーンっていうのとかもなかなか聞いたことがない単語ですけど、う
ん、はいはい、
こう生物がいるかもしれないっていう星、
うん、
今度は間接的じゃなくて肉眼で見たいですね、こちらからも。
直接ね、こう見れるぐらいの技術が僕らが生きてるうちにこう発達してくれるといいんですけれども、うん、
いいですよね。
はい、
ということでだんだんこのケプラーという望遠鏡でどんどん見つかってくると楽しみがまた広がりますね。
うん、これね、まだ本当にあの観察始めてまだ何年かですから、
うん、
まだまだケプラー君頑張ってほしいと思っております。
わかりました。
はい、それでは1月23日今日の配信から次回の2月8日までの天文現象をここでお知らせしたいと思います。吉江さん、お願いします。
はい、あの天文現象案内担当の吉江でございます。
はい、よろしくお願いします。
今回、
うん、
派手な天文現象あまりないんですが、
はいはいはい、
2回月とですね惑星が近づいて一緒に見えるっていうのがあるので見てみてください。
はいはい、
まずは1月26日、この日はですね、月三日月ぐらいの細い月と金星がすごく近く見えます。
ほうほうほう。
で、金星が見える時間っていうのはですね、日暮れ前、今だと宵の明星になるのかな、5時ぐらいから8時ぐらいまでの時間に西の空に見えます。
西の方に
宵の明星のピカピカした金星と月がすごく近づいて見えるので、
これ月細いですね。
月は細いですね、
かなり細いんで、これ見ると面白いですね、これね。
うん、面白いと思います。
はい、
あとですね、望遠鏡がある人とか天体望遠鏡がある方、う
ん、はいはい、
双眼鏡とかで見るとこの月のこう光ってないところが地球に照らされてうっすら見えたりとか、
ぼやーんとかね。
あとはですね、金星も望遠鏡とかで見ると満ち欠けをしているのが分かるんじゃないかと思うので、
はいはいはい、
見てみると面白いんじゃないかと思います。
はい、
でもう一つがですね、
はい、
1月30日、この日も月と惑星が近づくんですが、
はい、
今度は木星です。
月だいぶ移動しましたね。
うん、月は毎日毎日星の中を移動していくんですけれども、
はい、
26日から30日で、4日経つと木星のすぐそばまでやってきます。
はい、
この、木星と月が近づくところは日が暮れた時にはほぼ、ま、真上に近いところで、ま、南側の方に向かって顔を上げていくと月と木星がすごく近く見えるんじゃないかと思います。
はいはいはい、
この日はですね、多分、夜中の10時11時ぐらいまでだったら木星と月が近づいたまま見えるんじゃないかと思うので、うん、見てみてください。
はい、
でこっちはですね、木星を望遠鏡とかで見ると、うん、木星のガリレオ衛星と言われている木星に対しての月、木星の衛星がいくつか見えるだろうし、
うん、そうですね、これ望遠鏡で見ればかなり見えると思います。
は
い、
で精度のいい望遠鏡だと木星のしましまが見えたりしますので、
は
い、ぜひですね、月と木星を一緒に撮ってみるというのも面白いんじゃないかと思います。
この月はだいぶちょっと半月ぐらいの月な感じですね。そうです
ね、ほぼ半月になります。
うん、はい、
で次回の配信までの天文現象というとこんな感じですかね。
はい、はい、分かりました。なんかこう惑星とこう月のね感じですけれども、
うん、
分かりました。あのですね、
はい、
オープニングの時にお便りをご紹介したんですけれども、
はい、
あの実はお手紙もう一通いただいておりまして、
お
え、これあえてちょっと最後の方に持ってきたんですけれども、ラブさんという方からお便りいただきました。
はい、
いつも番組聞いていただいているということでありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、内容的にはですね、小中学生ぐらいの子どもにも分かりやすい星以外の理科のお話を、リクエストしてもよろしいですかと、こういうような内容でいただいておりました。
理科の時間っていう名前ですからね、
は
い、
そうですね、今んとこ星のお話しかしてなかったもんですからな、番組の絵も黒板じゃないですか。
そうです。
ですからね、もう少しこれからね、そういうような話題をちょっと入れていかないとダメですね。
そうですね時事ネタ的に理科の話題がうまく出てきたりするといいですし、
うん、そうですね、
あとはちょっと聞くと面白い、友達に自慢したくなるような理科ネタ、
はいはいはい、
っていうのがあるといいんじゃないかと思うんですけど、
これちょっとこれから少しずつ考えていきたいと思いますので、はい、
はい、
そういう感じで、ラブさんどうもお手紙ありがとうございました。
ありがとうございます。待っててくださいね。
はい、
はい、
それではあの告知の方いきたいと思います。
はい、
今回ねちょっとね告知がいろいろありましてささっとこういきますけれども、
はい、
すでにご存知の方もおられるとは思うんですけれども、そんないプロジェクトの公式ウェブサイトができました。URL がですね、そんない .com sonnai.com です。
はい、
そんないプロジェクトでは当番組そんない理科の時間を含めて今全部で6番組配信中です。今までシーサーのブログから配信してたんですけれども、これからはこの公式サイトからの配信となりますので、皆さんブックマークの変更をどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あとは、RSS の配信というか、ポッドキャストの配信も変わるので、
うん、
登録し直しが必要なんですよね。
それに伴い iTunes ストアからの配信も変わってきます。今まで iTunes ストアでは理科の時間はポッドキャストのジャンルでいうとテクノロジー部門にありましたけれども、
ちょっとだけうん、紆余曲折がありましてテクノロジー部門におります
そうそうそうそうそう、今度からちゃんと科学医学部門に変わりますので、
はい
はい、今度からねもう新しい番組として科学医学部門にこの理科の時間は登録されております。でテクノロジー部門にあった古い理科の時間は大体今月いっぱいぐらいをめどに廃止となる方向ですので、こちらの方も皆様購読の切り替えの方お願いいたします。
そうですね、次回の配信が多分シーサーでの配信の最後になると思います。
はい、あ、はい、
はい、
それで多少ねマージンとってありますけれども、シーサーの方は廃止となっていきますので、皆様早めの切り替えをお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あとそんない理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。公式ウェブサイト、先ほどご案内したそんない .com の、そんない理科の時間のページから、お便りメッセージを書くことができるようになっております。それとツイッターもやっておりまして、基本フォロー返しはしてないんですけれども、番組のお知らせや気になる天文現象などありましたらつぶやいていきますので、ぜひフォローしてみてください。
はい、
アカウントはそんない理科 SONNAIRIKA となっております。はい、それでですね、最後にそんないプロジェクトでどうもそんない友の会というものを立ち上げましてですね、
立ち上げましたね。
はい、皆様からの会員を今は絶賛募集中と、
うん、
なんかこう昭和な名前ですけれどもね、そんな友の会、ね、そんなプロジェクトからの、全体のお知らせとか、あとこれからまだね皆さんみんなで考えていくんですけれども、会員限定のこう音声コンテンツとかこういうのをなんか配信していく予定となってます。
素晴らしい。
実際どうなるかね、ちょっとまだみんなでこう決めてないんですけれども、
うん、
公式サイトのそんない .com の、トップページの右上の方にですね、そんない友の会の登録のところがございますので、そこから皆さんどうぞ登録してみてください。
よろしくお願いします。
はい、でも話聞くとメールは迷惑メールみたいにこうガンガンこう来ることはないそうなんで、どうぞ安心してくださいね。
そうですよね
こう入っといてこう毎日のようにメール来たらちょっと帰ってねうざったいので、
うん その辺はこちらも気をつけて、皆さんに嫌われないぐらいのメールの量にはしますので、
そうですね、はい、これからいろんなことをやっていきたいと思いますので、とりあえず入っといて損はさせませんので、どうぞ皆さん登録よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ここら辺で今回の番組は終わりなんですけれども、
はい、
はい、次回の配信が、2月8日になります。次が満月ですね。はい、
やっぱり満月と新月意識すると面白いですね。
そうですね、大体これ繰り返していくと自分でもこう、あ、なんとなくこうね、パターンが分かってきて、
うん、
月の関係が皆さんにも分かるようになってくれるといいなと、そんな感じで配信を続けていきます。
はい、
はい、お届けしましたのは本宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次の満月の日にまたお会いしましょう。
さようなら。